と音楽業界だったんですけど、最初はですね、うん、楽器メーカー、大阪の
ローランド、
はいはい、ローランドにずっと、
あ、そうなんです
か、はい、バンドはやってたんですね、ずっとバンドやってたんですから、
おーおーおー、で何を何
だ、ギターです、たまたま使ってたエフェクターがボスっていうの
が、あ、ボス、は
い、結構アンケートハガキを見たら大阪って感じでアンプも JC っていうの、ローランドに使ってたんで、面接行ったらいると思います。その頃はまだ海外営業部って配属されたんです
。営業関係にな
んですけど、海外営業なんで基本的には貿易なんで、うん、貿易で、あの最初だけでもやっぱスーツ着るのかなと思って着てったら脱げって言われて、ジー、うん、パンと T シャツ着ていきなりアンプ担いで港までっていう。ああ、これはいい会社に入った。
いいですよ。あ、
それ以来スーツは一回も着てないですね。海外営業部って時差があって、どうしても夜遅くなる。そういうもんで、3階の技術者の人が暇そうにこう降りてくると、僕らとか新米がペーペーがあの遅くまで仕事してると、うん、からまあ、遊びに降りてって呼ぶんですね。で、こんなもんできたんだけどどう思うって言われて、その時には今だに覚えてるんですけど、ちょっとあのギターを弾いてもらって、弾いたらドラムの音がするんですよ。要はミディの先駆けで、ねって。で、ギターシンセサイザーも作ってるんで、じゃあ今度このキーボード弾いてごらんって、キーボード弾いてもやっぱりドラムの音がして、うん、でドラム弾いてごらんって言ったら全然違う音がして、ちょっとこれ何ですかっていう。
ああ、それがミディだった
んですね。ミディの先駆けです、
ね、初めて会ったミディ。
はい、ミディがまだできる前ですね。だからでき作ってる最中だったんで、すごいあれは印象
に面白いな
ってましたね。はい、まあ、本当あのやっぱりアーティストガイタレがやっぱり来日しますよね、うん、やっぱりローランドの人に人間に会いたいっていう人がいっぱいいるんですよ。
なるほど、ね、
新しい製品がないかとか、ね、
使ってるんだから、
使ってるんだからみたいな、ね、そうやってあの私がたまたま入った時にあの何個か上の先輩が、うん、もうそういうアーティストの担当みたいなことを時間外でやられたんですね、うん、本職とは別に。それであのもう
実際どんな方が来られたん
ですか。あ、それはもうほぼ全員です
けど全
員で歌手以外です。歌手以外です
プレイヤーはほとんどあった
ありましたけど、でその時にですね、あのオーディーバンってありましたね、
はいはい、
あれはあの私がまだ入る前にオーバードライブって言ってあの音を歪ませるプロジェクターだったんですけど、そのオーディーバンを、ね、ジェフ・ベックに使わせた人がだったんですね、歌先輩、
はいはいはい、
その話をこう聞いたら、うん、その、まあ、楽屋に行って、でジェフ・ベックがいない時にそっと楽屋に入っていって、そのアンプエフェクターをちょっとセットしておいてアンプにつないで、ジェフ・ベックがなんかリハワで楽屋入ってきましたから、そしたらこう弾き始めた、うん、でしばらくしてこれは何だってなって、うん、めでたく使っていただきましたとか、そういうなんかもう鳥肌みたいなことを聞いたんで、私はあのその時はあのもう1年もう1回いわゆるその新入だったんですけど、はいはい、やりますやりますって手を挙げてですね、で最初にやったのがゲイリー・ムーアっていう、まあ、やっぱり期待してたんですけど、はいはいはい、それで、まあ、そこからいろんな目にあってですねいろんな目にあって、でその仕事を、うん、したいです、
うん、どうですか、そこで会ってて一番こう興味深いミュージシャンっていました。
一番あったのは本当に小学生ぐらいとか中学生ぐらいの好きだった人に会えるっていうのは結構すごいことなんですけど、うんうんうん、あの一番やっぱりそうです、ね、まあ、入らなきゃ分からなかったことは、音楽を特にライブで支えてる人たちがこんなに裏方がいて、うん、例えば、まあ、誰でもいいですよね、ジミー・ページでも一番楽部でも誰でもいいですけど、その彼を楽器周りを支えている、うん、ローディーって言われるスタッフがものすごくいるんですね、うん、でそういう人たちと その絆っていうのを築けたのが一番やっぱりすごくて、まず攻めなきゃいけないのはそういうスタッフたち
ね、なるほどね、
スタッフたちとの信頼関係に気づかないと合わせてくれないんです、
なるほど、
ね、でさらに言うとそのスタッフに会えるためには招聘元の日本の会社と仲良く、プロモーターと仲良くしなきゃいけない、
なるほど、
そこから結構鍛えられましたね。そこはもう本当半分もうね、ちょっと
そういう人たち
ですよね、そういうその手の人たち怖いです、怖い、まあそういうことを10年ぐらいでました。
10年10年だった
、はい、途中であの海外業務だったのはあのオランダのです
ね、オランダ
長崎とゆかりのあるオランダのです、
ね、オランダ、
はい、オランダであの僕長崎からなんで知ってるかって言ったら知らんって言われて400年とか言ってたんですけど、日蘭400年とか一人で言ってたんですけど、ね、誰も知らんとか言われてそうかと思いましたね
面白いよね、うん、そしてそのライカーっていうか経営に入っていったのはいつかな、
ですからあれですね、 そこからあのフィンランドを、まあ、辞めて10年経って辞めてですね、その頃国内のアーティストとも付き合い始めたんですよ、
うん、
そしたらやっぱりあのめちゃめちゃ違う、基本的には個人でやってらっしゃるので、ね、うん、その時にやっぱり夜中まで付き合うけどこっちは給料もらってるしなみたいな、なんか変な引け目がすごいあって、
あ
ミュージシャンはミュージシャンでもう何の保証もなくて自分の道を進んでいるので、自分はそういう会社員の身分で付き合うと、
あ
なんかあすごい感じ、なんかちょっと自分が生ぬるいなと思っていやいや思ったんです。でその時にちょうどそういう話が来たんで、あもうじゃあちょっとやめましょう
って
言ってですね、そしたら、まあ、たまたまっていうレコード会社から声がかかって、でインディーズのレコード会社
あインディーズ、
はい、うん、なったんですけど、まあ、ディレクターやらないかって言って、その時はのチャーっていう
チャ
ーのレコード会社、
おおすごい、いきなりチャ
ー、そうですね、まあ、今考えること
すごいですよね、
それチャーと一緒に作って、
うん、
でそこに3年ぐらいいて、
へ
え、それから今度やっぱり誘われてその音楽プロダクションっていうのって、
うん、
でそこでまた3年やった
んですけど、
やっぱりあの、まあ、間にちょっとちょこちょこ旅をするようになってまして、まあ、オートバイでずっと旅をしてたんですけど、さっきのその自分が何ができるかなっていうのが、けどだんだん自分の中でやっぱりそう、あの奥田民生のさすらいっていうのは
僕奥田民生、
まあ要はあのさすらいもせずにこのまま死ぬもんかみたいな、
あ、
ま
あ、
そういう歌もあったりして、うん、自分の中でどんどんその、むしろ行くか、あの行きたいなと思って、
うん、それいくぐらい何歳ぐらい、
いやもうそれはもう30だから10年ぐらい、38、
39で、
はい、
すごい
な、はい、でだんだんそうしていくうちにその自分がオートバイに乗ってることもなんか楽だなって自転車乗り換えたんですね、はい、で自転車で回ろうと思って、それで会社最後の音楽プロダクションの会社を、いや半年ぐらい前にもうちょっとこれこれこういう理由でっていうことで、まあ、理由でって言ってもまあもう借りてたあのアパートとかマンション も解約して全部荷物を処分して見られるんだって、もうだから自転車に積める荷物しか持たんと思って、
そういう風な時に出かけていく時に自転車に 乗せようと思うものって何なになるんですか、究極のね課題道具になると思うんですよね。
そうですね。ね、だからキャンプと一緒ですよね。キャンププラスっていくもの以外のものでって、まあ、皆さんいろんな
貯金通帳と思ってるんですよ。
ああ、それはそうね。貯金はそうね、通帳
って
。
キャンプに貯金通帳持って
きてない
ですね。どっち向かいました。
でその長崎に一回親にこっちはそういうことでやって説明しようと思って、だんだん長崎を近づくにつれてなんかちょっと実家で帰るのうっとうしくなってきて、
ああ
で長崎の当時ユースホステルがあったんですよ、ああ泊まったんですよあの自宅目と鼻の先だったんですそしたらあのその時にたまたま客がもういなくて、たまたまそこに泊まってた女性が他に一人いて、
うん、
その人が僕で嫁さんになるんですけ
ど、おー、うん、彼女は何してたんですか。
彼女はですね、会社を辞めて、通信教育の大学生って話をしてたら、彼女も私も行きたいと思って、私も旅に一緒に行きたい
って、お
やっぱりそこで黙っていないのは向こうの親です よ
ね、
うん、行きたいですよね、
いきなり、いきなり親が出て現実が出てくるわけです、はい
結婚せんといてダメって言われて、じゃあ結婚します
よ、あ、おっしゃった、
その時の先方の親もやっぱりその高田がそのちょっと行って帰ってくるぐらいだと思ったし、まあ、結局3年いたんですけど、
3年間逃亡をした、
はい、
すごいですねそれはね。
いやでも彼女はキャンプとかやったことない人だった、
ない人だったんですか、
はい、だから最初ですね、その旅に行くまでの半年間を練習期間に当ててまず日帰りから始めて楽しいよってでもあのキャンプ場とかとても使わないんで野宿なんです基本的にはだったもんで、自転車ももうママチャリは乗ったことあるけど変速機付きのマウンテンバイクも知らんっていうから、そこから始めて、
あ今ちょっとふっと思ったら通信局なさってるでしょ、でいろんなところを旅してるわけでしょ、
はいはい、彼女テキスト、ハードカバーのテキストをカバン2つに詰めて、うん、テントの中で勉強しましたね、
おーすっごいね、
うん、
どこ行かれました、
彼らはですね、ニュージーランドに半年と、あと東南アジア、タイを中心に行った、 多分台湾とあとヨーロッパに半年、うん、
ヨーロッパもどの辺まで、
ヨーロッパ 北を中心に回りました。あ、はい、一番長かったのはドイツ。
あ、やはり
ドイツがやっぱ一番好きで、ただあとオランダの自分が住んでたところ一回行ってみたいと思って、で私のたまたまローランド同期の人間がその時オランダの駐在員がいたんで、
う
ん、
あ、はいはい、
会いに行こうと思って、うん、で会いに行って
自転車で行
かれた今度は自転車で来た
ちょっとびっくり呆れられたんじゃないですか。
呆れましたね。ドイツって自転車大国じゃない
ですかそうですね、
夢のような、
はいはいはいはい、
ニュージーランドもそうなんですけど、ニュージーランドはのキャンプ場っていう意味では世界一なんですけど、
あーはーはー、
ドイツは自転車としては多分オランダとドイツは多分世界一だと思うんですけど、
ファーラーと
かファーラーですけど、その専用
道具、専用のね、
荷物積んで初代道具積んで、やっぱり日本人の夫婦がこう入れるとみんな
うちに来いって言われるね、
うちに来いと泊まれって
言われ
て、でだんだんそれから泊めてもらえるんだ。
やっぱりそういった文化の厚さが違いますね。全然
違いますね。
ねえ、あの辺りはね。
うん、まあ、88カ所に近いものもありますけど、ね、宗教的な、宗教的なものがない。一つの家に2週間ぐらいお世話になって、結局、もっと行って、もっと行って、もっと行ってって、はいはいはいってなって、すごいお世話になったり、まあ、すごくいい。
それは、ギャラいくらぐらい？お代は？
ないです。善意です。
善意で？
善意です。
ボランティアで？
で、基本的にそうです。ただ、
いい国だ。
こちらは花表によろしくって。花束が買っても一応持っていくんですけど、それがほとんどは自転車で旅をしたことがある人たちですけど、やっぱ同じようにもてなしを受けたんで、多分そういうふうに来た私たちに対して同じようなことをする当たり前にする、うん、もうびっくりしましたね。ただだから当然だから僕たちも当たり前に食器を片付けて洗うし、うん、もう普通に溶け込んで暮らすっていう、うん、ですから日本みたいなお接待ではなかったですね、そういう意味では。ああその時はまだ貯金もちょっとあったもんですから、まあ、安く、まあ、切り詰めればいければと。逆に日本に帰ってきた時に東京ではコンサートとかあの時に通訳やってくれって言われて、で北海道にテント張ったままですね、東京に体だけ行ってすごく不思議なこと
して仕事しに行ってた、はい、お父さんはちょっと
出稼ぎです、
ちょっと行ってくるから、はい、
ちょっと
テントから出て
で東京でこうなんかあの音楽協会美人みたいなことをやってたタナボスのようにやってで通訳やってですね、飛行機に帰ってキャンプのテントに行ってただいまって言った時に頭の中がもうブルブルでしたわけわからんって
言ったもんね。奄美大島はその、はい、何の関係で行ったんですか。
あ、その友達がですね、やっぱりそこに行ってで移住してサーファーなんですけど、やっぱり移住してで遊びにおいでって言われてて、
行ってみたら社会を作ろう
家を作るぞって言われて
それをヘルプしてるうちに角材が上から落ちてきて、
角材じゃなかったら丸太ですよ
ね。1日になって体調崩して長崎に帰っては、
はい、だけどもう多分その長崎でとも仕事は多分ないから、うん、主婦をやりますよ。だから腹たらいてくださいってお願いしてしたら、あっという間に子供ができて、いきなり主婦&子育てになってしまって、うん、だから当時の世の奥様方 の、うん、こう私は社会から隔絶された人間なのかしらみたいな感覚が本当によく分かるぐらい、
うん、あ、そうなんです
か。やっぱりもう引きこもりましたよね、やっぱり子供と自分しかな
かったので。昨日も締め切りだったんでしょ。
はい、昨日
も
締め切りだったんです
。そんな話が来るようになったのはいつか。
翻訳 のオーディションがあるんですよ、ネット上で。オーディション、
翻訳のネットオーディションがあるんですか。
ほうほう。音楽業界にいた時にたまにCD のですね、うん、ライナーの音って、
はいはい、
まあ、たまたま友達がそのキング・クリフソンの日本の代理人がいたんですよ。その暇してるんだったらその CD のリーフレットも熱いんですよ。キング・クリフソンではボックスセットがいっぱい出るんで、でロバート・フィリップの日記とかがブワーッとあるんですよもう全然意味のよくわからない。それを訳さんかって言われて、訳すっつって。で、そういうことをたまにやってたんですよ。たまにやってたんですよ。片手間ですよ。そうなんですね。それで、友達から、よく大体のインタビュー
とか
で、その、字幕が出るじゃないですか。その字幕を作ってるんだ。で、作りますっつって。字幕を作ったりしてたんですよ。
例えば、大体の字幕って誰やったことあります
か。U2 とかですね
メジャーどころですな、ダンジャ
ーなので、そういったオーディションを受けたんですけど、その時は最終5本まで行ったんですけど選ばれなくて、うん、選ばれなかったんですけど、受け入れ組みたそのオーディションの会社がチェックをやってくれるから、うん、でやってたんですよ。そしたらその次に今度はビートルズの本が出るんで、そのオーディション会社から、うん、今度は翻訳しませんかって言って、うん、アーティシーマスって言って、そっからですね、そっから、
うん、それは何年ぐらい前です。
それ2005年、3年前ですね、はい、一冊の本っていうのは最低でも3ヶ月だし、あの長いとやっぱり最初ゲラまで、ゲラの最初チェックまで半年ぐらいかかるんで、次の年ぐらいにやっぱりちょっとちょくちょく仕事が来るようになる、
どうなんですかその、はい、訳し方でやっぱり癖を出そうっていう気持ちってあります？
ですね、まあ、ノンフィクションと言えるものもあるんですね、そのセット、レディオヘッドっていうのは全曲解説っていう、彼らの曲を買おう、1曲ずつ解説したものを訳していく、気が通って、だから、その曲を聴かないことには始まらないし、何を言いたいかっていうのは全部曲、だから、レディオヘッドぐらいであれば、まだ、
聴きながら、
せいぜい200曲ぐらい聴けばいいんですけど、あの亡くなった時に、電気というのは亡くなった方の方が多いので、作者の思い込みと妄想と想像がすごい入って
くるん
です
。なるほど。
で、そこを、その作者の方とその電気と対象になるアーティストとの距離感もすごくあるんですね。あの近いすぐそばにいた人が書いたものと全然違う人が書いたものと、その距離空気感が全然違うので、それをどう自分の中であれしてっていうところで、まあ最初の質問に戻ると、そこでなるべく自分は癖を出さないように、自分としてはもうさっき黒子ですから、その人がそのアーティストに対してどういう距離感なり、
その距離感はあの表現しようと、
はい、そこで、そこだけですね。
これは両方だっていうのはあります、自分が関わる。
そうですね、まあ、個人的にはいい意味で好きだったのは、そのリッチ・ブラックモの本っていうのはもともとビッグパウド好きだったのもあるし、ブラックモ本人にも会ったことがあったせいもあって、あったんで、でかつその作者の書いた方がイギリス人なんですけど、まあ、一部は何回もあったりすると、話を持っていく方がすごくやっぱり、この人本当に好きなんだなっていうのがすごい分かったんで、
分かる、
でかつこちらもまあ好きだし、で分からないことをたまにやっぱ直接やり取りするんですね。そういう時に
その原作者、
はい、原作者とこれどういう意味だと、としたらやっぱりすごい向こうと通じて、すごくその、各々の本とは関係ない自分が10代に聞いてきたものの話とかも始めたりっていうのはすごく幸せでした。
それはメールでやるわけです
けど、でも一方であの個人的にやっぱすごく思い入れがあったけど、多分高すぎて売れなかったんだっていうのがあるのは、そのニルバーナっていうのがあるんですけど、それはやっぱりその最終的に30前にあの自殺したアーティストなんですけど、それはそのグランジっていう言葉を作ったあのイギリスの新聞、音楽新聞の記者が、あのそのニルバーナっていう人にすごく親しかった人が、で かつその人の奥さんになった人と愛人関係にあったことを書いた本。
ああなるほど。
だもんで。
だもんで。
生々しいんですよ。すごく生々しくて、それは逆になんかあのいい意味で毒されてしまった。すごく。もうなんていうか朦朧となるぐらいの
訳してるっていう作業っていうのは、そういうのがあるんですね、やっぱり
なんかちょっと例えが変ですけど、巫女さんみたいになんか憑依される感じが、
なるほどね、
より映られる感じもあるんですね、やっぱね。だからそういう最終的に悲惨な結末に終わった人のやつをやると、もう生活もだんだんこう、うちの人間は大変みたいな、あの機嫌悪いですもん、ずーっと1ページの本であろうと1000ページの本であろうとギャラ割りします。来てみたら600ページだったっていう方が方やって、
来てみたら何ページの世界なん
ですか。そうです来てみたらこんな本でしたっていう、でやったらどうノルマを割ってってもどう考えても20時間ぐらいかかるんですよ。
1日20時間かかる
でやってたら、あの半年もう本当にもう誰とも口聞かず、もう本当に郵便屋さんと宅急便屋さんとくらいの人が家族と、それで結局それで締め切りを終わって無事に本になったんですけど、そうと思って今のところに引っ越すときに、明日が引っ越して1日前に倒れまして、急にあのもう頭がぐるぐる回りだして、で結局あの僕も引っ越しの荷物と一緒に運ばれました新居や主自らが荷物とともにですね、こうやって寝たまま運ばれてきましたけど、ね、もうできないやろうなと思ったしばらく、その時にリッチブラックモノの仕事が来たんで、やりますやります
だ、
あもう絶対他の人にやらせたくないと思ってこれは自分ですると思って、もう絶対自分ですると思って、
その長い旅に出ようと思ったのは結局なんでだったんですかね。
結 あのさっきも言いましたけど、なんでしょうね、やっぱりその日常っていうのがありますよね、皆さんも暮らされてる日常っていうのがあって、で普通旅に出るっていうのはまた非日常的なものを求めることなんですか。で私もさっきも言いましたけど、やっぱり自分の中でもしこの非日常をが日常になってしまったら、自分の中にどんな波風が立つのかなっていう、だから自分はその中で生きていけるんだなって、昔やっぱりそのミュージシャンの人に生きて、自分の腕一つで生きている人、あのちょっとかっこいい方だなって、なって寄りかかってない人です、何にも寄りかからずにっていう人たちと、自分がやっぱり対等っていうのはちょっとおこがましいですけど、それがないとやっぱりこの先は生きていけないんですよね、気がしたんですよね。